ラジオミックス。
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 京都。
ここからは舞鶴発ラジオミックス京都と題しまして、 FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之がお届けします。そしてこの番組を一緒にお届けするパーソナリティがもう2人います。この方です。
はい、柏原さんと同じラジオミックス京都のパーソナリティ、みっちゃんこと柴田みちこと、
FM 舞鶴周波数は 77.5MHz のまなまなこと瀬崎まながお届けいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組です。京都市と舞鶴市で同時放送されています。今日はサマーイルミネーション2016舞鶴赤レンガパークからお届けします。さて、みっちゃん、まなまな、
柏原さん、
はい、
今回は噛まなかったですね。
そうですね。でもね、今まなまなちゃんと言えてたかな。
まだまだは言えてなかったですね。
言えてなかった。
音がねだいぶ入ってるんですが、
うん、そうなんですよ、うん、
これは実はね、
はい、今日はですね、
はい、
舞鶴の赤レンガパークからね、
はい、
今何をやってるんですか、みっちゃん。
これはですね、はい、舞鶴赤レンガサマーイルミネーション2016のちょうどメイン映像の途中から収録を始めております。
これは赤レンガパークをね、まあ、
はい、
まあ、舞台にしたプロジェクションマッピングなんですよね、
うん、
これ副題がついてますよね。なんていう副題でしたっけ。
副題ですか。
はい、この舞鶴のですね、
はい、
100年の鼓動とついてますよね。
赤レンガ100年の鼓
動ということなんですよね、
はい、
うん、この、まあ、赤レンガパークを、まあ、この舞台にしてですね、
はい、
まあ、まあ、この赤レンガのこの倉庫自体をね、まあ、一つの、まあ、舞台というんですかね、スクリーンに見立ててですね、うん、このプロジェクションマッピングを今、まあ、まさにね行っている最中なんですけども、
最中ですね。
これね、今実は僕たち見るの2回目なんですよね。
見るのがね。
そうなんですよね、うん、これ1回目見てみてどうでしたか。
1回目は7時半から、
はい、
ね、まずサブの、サブの映像から始まってメイン映像が始まったんですが、はいはい、メイン映像のストーリー性がね、はい、三谷さんの、クリエイターの方のね、
はい、
解説付きで、
うん、
私たちは、はい、
ね、見たんですが、2回目ですね、
豪華でしたね、
7時半からですね、
はい、
の、まあ、初めての今日から始まるんですよ ね、
そうですね、
この、はい、で今日から始まったこのプロジェクションマッピング、7時半から1回目行われまして、まあ、そこで、まあ、僕たちが中継、実況中継というんですかね、はい、こうさせていただいて、今現在は、16日ですよね、今日16日ですよね、7月16日の、まあ、8時を回ったところですね、
はい、
2回目を、見ながらですね、今この舞鶴発のラジオミックス京都のこの番組収録を同時進行で行うということなんですよね、はい、このプロジェクションマッピング、もう1回見てますけども、一言で言ってどうでしたか。
一言で言うと、うん、舞鶴、いや、ストーリーの内容がね、すごく深いんですが、
はい、
一言で言うと、舞鶴の始まりは全て赤レンガなのかなと。
あ、うん、なるほど。
もうね、うん、物語がすごい深くてね、きっといろんな捉え方をされる方がたくさんいると思うんですが、
赤レンガにね全てがギュッとこもった、赤レンガにね歴史がこもっているって言っておられましたからね、
う
ん、
まなまなはどう感じました。1回目見てみて
どう感じた。そうですね
ちょっとね、見とれすぎてね、
見とれて、今もね現在進行形で映像を見とんですけど、ちょっと目が離せなくて、はい、すみません、ね、片手間です。
実はこの1回目の、まあ、まあ、時ですね、はい、初めての今日初めての1回目の、このショーの最中に、この制作者である三谷忠さんに、まあ、このね、中継をしているブースに来ていただいて、はい、今2回目のショーが終わりましたね。
終わりました ね、
終わりましたね。で解説をしていただいたんですよね、
はいはい、
で普通に、ね、見るだけじゃなくて、この解説をして、まあ、見るとですね、いろいろな、まあ、単に、ね、映像を見ただけ以外のことも分かるんですけども、
はい、
そんな、ね、解説を聞いてみてどうでしたか、みっちゃんは。
解説、
うん、
その、まあ、美しさだけじゃなくて、しっかりこう、はい、ストーリー性を込めたもの、
はい、
だなっていうのがすごく分かりました。
なるほど。
あと一番驚きだったのがその、まあ、どこの資料にも書いてないんですが、はい、全て舞鶴で録音した音楽というのが驚きでしたね。
今回ですね、映像の制作はですね、はい、三谷忠さんが、行っているんですけども、音楽の方もオリジナルでして、サウンドプロデューサーの近藤忠さんがですね、担当されたということなんですけども、うん、この音楽ですよね、この、プロジェクションマッピングとともにお届けしている音楽がですね、はい、全てオリジナルなんですけども、そのオリジナルの音楽をこの舞鶴で、サンプリングというんですけども、うん、音を録音したもの、例えば船の汽笛だったりとかですね、うん、他にもですね、後半のこの、踊れそうな、鼓動というんですかね、ダンス、はい、ダンスという、表現がありましたけども、この部分はですね、このレンガ同士を打ち付けてですね、はい、音を、音階ですよね、西洋音階、うん、ドレミアソラシドとあるんですけども、半音も含めると12音というんですけどもね、はいはい、12の音を、サンプリング録音をして、それを組み合わせることによって、一つの音楽を作り上げたということなんですよね。
すごいですね。叩いたり引っかいたりいろんな音を出したって言っとっちゃったですもんね。
そうですよね、今日ねこの7時半から始まったんですけども、はい、このね会場の雰囲気ってどうですか。まなまな、
いやこんなに人が集まるかっていうぐらい人が集まりましたね、はい、ここまで人が集まるとは思わなかったですね。
本当ですか。
いやこの回廊の中を歩いて体感するっていう、なんていうんですか、イルミネーション、新しいイルミネーションやったんですけど、実際はねこの70メートルのこの廊下に、70メートルのこの道にね人が歩けないぐらいギュッて集中してね、廊下から始めて、はみ出てたからね、こんなに人集まるんかってびっくりしました。
なるほどね。
にぎわってましたからね、
みっちゃんはさ、今回このね今日実はこの3人っていうのはね、1日一緒だったんですよね、朝早くからね。
今日は
ね、舞鶴の、海上自衛隊さんのね、サマーフェスティバルというのにもですね、このラジオミックス京都、そして FM 舞鶴さんと共同企画として、例えば、参加をしまして、中継をしましてね、はい、それで、この2回目っていうんですか、2箇所目の、場所として今ここに来ているんですから、この、赤レンガパークの、サマーイルミネーションに来ているんですけども、この、サマーイルミネーションの情報というんですかね、みっちゃんお願いしてもいいですかね、
でその、サブテーマといいますか、赤レンガ100年の鼓動ということで、これもですね、舞鶴市が文化庁の日本遺産に認定されたことから、今年のサマーイルミネーションが行われたそうです。で、約100年前の海軍鎮守府の設置ということで、約100年前にこの海軍の鎮守府が置かれたので、赤レンガ100年の鼓動をテーマに、このプロジェクションマッピングが開催されているということです。なので今回普通はね一面だけだと思うんですけど、今回は3号棟4号棟5号棟の3つの隣り合わせたね、なんていうんですか、こうもうほぼ箱型の部屋みたいな状態、こうサイドと正面の壁を使って全てにプロジェクションマッピングをこうするという、なんでしょう、いつもよりこう特別感のあるショーだったんです。
それはいくつのなんかこう、そのプロジェクターを使ってるっていう情報ありますよね。
これがね、22個のプロジェクターということで、
22個、
尋常ではないぐらい多いです。
去年もね開催されたということなんですけども、去年はなんか情報では2つ3つぐらいだったという話を聞いたんですけども、
全然違いますね。
10倍となるとね、この表現の映像の表現力っていうのはもう全く違いますよね。
全然違いますね。
ちなみにね、2人は舞鶴出身ということなんですよね、で2人は舞鶴出身ということで、この赤レンガパークに対してもね、特別な思いがあるかと思うんですけども、この赤レンガパークはみっちゃんにとってはどんな場所ですか。
赤レンガパークはですね、なんかそのきっとまだまだと同じだと思うんですけど、やっぱ小さい頃はね、本当にただあるだけの赤い建造物だったんですよ、けど私今京都市内の方に下宿してて、いざそこから舞鶴に、ふるさとですね、ふるさとに帰ってくると、やっぱ 赤レンガって舞鶴にとって大きな存在だったんだなと、舞鶴を象徴する建造物なんだなと、ね、思います。
なんでちっちゃい頃の私たちは気づけないんでしょうね、こんなに素晴らしい建物たちに。
まあでも大人の視点でねやっぱ違うものが見えるんだと思います。
マナマはどうですか。
私ですか、
はい、
うん、私ももうみっちゃんと一緒ですよ。
うん、そうですよね、やっぱり、
うん、やっぱりね、子供の頃はなんでこんなに学校の先生たちは赤レンガを押すんやって、うんうんうん、ただここにあるだけやないかって、
ね、ね、美術のね、さっきも話してましたが、うん、美術でね、赤レンガを書いてみたり、
ね、なぜか ね書かされるんですよね、
赤レンガを押すんだと。
こんなね、一色一色違う色を塗るんやでとか先生に怒られて、こんなにレンガいっぱいあるのになんでこんな塗らんなのやとか言って、うん、もうなんでやって感じやったんですけど、こう大人になってね、
はい、
改めてこう赤レンガっていう建物と海と大和をね、こう見てみると、
はい、
やっぱこの立地ですね、赤レンガが目の前にあって、その奥に山があって、うん、でその裏に海がある、はい、もうなんて自然に恵まれた立地で素晴らしい場所にあって、
はい、
ほんで100年前の建造物がね、
はい、
今もこんなに綺麗な形でここに残っとるって考えると ね、
そうですね、
ちょっと震えるものがありますよね。
舞鶴でしか、ね、できないですよ ね、 すよね、このプロジェクションマッピング。
ちなみに2人ともね、舞鶴出身ということなんですけども、
はい、
なんとですね、今偶然にですね、もう一人舞鶴出身の方にね、今このブースに来ていただきましてですね、
あら
なんとですねFM 舞鶴のですね、パーソナリティの高橋啓太さんにですね、がここに来てくださいましたのでね、
私の相棒ですよ、私の相棒
せっかくですのでね、この赤レンガパーク今実際に見られたわけですよね、一回、あ、今からなんですね。あー、なるほど、それは嬉しいですね、
生放送をね聞いて見に来たということで、
高橋さんも舞鶴出身ということですよね。どんな、なんていうんですか、高橋さんにとってのこの舞鶴の赤レンガパークというのはどういうものなんですか。
そうですね、なんかね、昔はこんなにこう賑やかじゃなかったっていうか、割ともう静かに、まあ、普通にこう溶け込んで あるなっていう感じだったんですけど、だんだんこう、ね、観光名所としてピックアップされるようになってきて、あ、これすごいいい場所なんだなっていうのが改めて感じるようになってきました ね、
ね、最近赤レンガすごい盛り上がってますよね。観光客の入り数もなかなか伸び上がってきて、去年と比べて今年はもう全然違いますからね。
盛り上がってますよ ね
実はね、僕も、まあ、僕は舞鶴出身じゃなくてですね、
はい、
静岡県の浜松市出身なんですけども、うん、この FM 舞鶴さんが開局してですね、まあ、ラジオミックス京都とですね、姉妹局ということで、まあ、何かとこの舞鶴に来させていただくことが増えたんですけども、
うん、
僕が舞鶴で一番好きな場所というのは、まあ、今日来てるからではなく、まあ、来てるからの理由ではなくね、
はい、
本当にこの舞鶴の赤レンガパークが好きなんですよ。
本当ですか。
いや、本当なんですよ。
嬉しいですね。
なぜ好きかというと、はい、このね、やっぱりこの、まあ、赤レンガのね、この倉庫の中に入った時の空気感がね、好きなんですけども。
なるほどね。なんか異世界みたいな感じしますもんね。
う
ん、
そうですよね。このね、僕はこの場所の空気感が好きなんですけど、例えばこの、赤レンガの中でこうコンサートとかされたりするじゃないですか。
しますね。
これ高橋さん、まあ、音楽好きだということで、何かこの赤レンガパークのこの音楽で何かこう、なんていうんですか、おすすめなこととかイベントとかってあるんですか。
そうですね、また来週ですかね、24日は赤レンガジャズもありますし、このレンガとジャズっていうのはすごく合うんですよね。
お、
うん、素敵な飲み物を飲みながらジャズを楽しむっていうのが素敵な時間になると思いますけどね。
そうですよね、その空間がねやっぱり素晴らしいんですよ ね、 ね、ありがとうございます。
来週はごめんなさい、この24日は、
あ、なるほど、来週
ジャズのイベントは毎月行われてます。あ、
そうなんですよね、
うん、そうですよ、そうですよ、ジャズのイベントは毎月毎月行
われてます。そうですよね、
これ放送されるのは23日、
23日と24日と同日と放送されてますので、23日にお聞きの方は、翌日24日が、赤レンガジャズなんですよね、
はい、
ですので、24日にの夕方ですよねにお聞きの方は、まあ、すでに、ね、終わってしまっていて残念ということなんですけども、
まあ、翌月がありますからね。
そうですよね。でもこのね、今ちょうどまた次の回が始まったんですけども、 どうですかこのプロジェクションマッピングの印象っていうのは、みっちゃん。
印象っていうのは、そのサブテーマといいますかメイン映像に入るまでの、はい、まあテーマの特に持たない普通のプロジェクションマッピングは、まあ、お子様向けかなっていう印象があるんですが、うん、メインに入るとすごい深い意味が込められた映像になっているので、うん、まあ、大人の方が、ね、主にこうワクワクドキドキするようなこう深い意味を持った映像なのかなと思います、うん、まあ、子供の、ね、子供お子さんでも、ね、見てたらね、はい、うん、面白いと思うんですけど、ね、うん、大人の方はもっと先の、ね、意味まで読み取っていただきたいなと思います、
うん、僕ね今気づいたんですけど、はい、これ1回に2回目3回目って3回ね1日に行われるんですけど、はい、これ1回目と2回目も違いましたけど、はい、2回目と3回目も違いますね。これ
違いますね。
違いますよね。
導入部分です、
うんうん、ちょっとね僕ねもう言いたくても言えないんですけど、はい、なんと今人気のねちょうど今人気でこれから話題の
熱帯魚ね熱帯魚ね
熱帯魚ですよがね
ファインディングなんとかね、
そうそうファインディングもう言えないんだけど、うん、でも言ってもいいかもしれないんだけど、まあ、なんかね、
なんか怖いしね、なんか怖いしね、
うん、でもねやっぱりそれは何がねこの赤レンガに今映ってるかというのは実際にやっぱりここのねイベントに来ていただいて、ね、
自分の目で見てね、
本当ですね、
どんなね魚が泳いでるかということをね、言っちゃった魚ってね、あ魚はいいの
かな、魚です、熱帯魚でね、
熱帯魚で、そうだね熱帯魚って言ってるもんね、
はい、隠れ熊の実とかね、
そうですね、
熊の実隠れてたかな、
南洋ハギでした
ね、そうですね、
そう
なるほどね、なるほどなるほど、いやでもねこの赤レンガ倉庫のね、まあはい、僕は大好きで、まあ、イメージもすごくいいんですけども、うん、そしてこの空間もすごく好きで、はい、やっぱりねそんな自分の大好きな場所でこうやってね中継をさせていただいてるっていうのは本当に夢のようなね時間だなと思うんですよね、
うん、
だからね、まあ、このね企画ぜひね皆さんに7月の、ね、期間がですねみっちゃんいつでしたっけ、
31日、はい、もう7月いっぱいまでずっと毎日3回ずつ
やってるんですよね、
やってるそうなんで、はい、もうこれは絶対見るべきだと思います。
そうですよね、
すごいですからね、
ぜひ、このね舞鶴発のラジオミックス京都ということでね、はい、ラジオミックスということで、はい、まあ、放送されているのは京都市内でももちろん放送されている京都市内で放送されている番組ですので、京都の人もね、あ京都市内の人ですよね、
市内、
ちょうどねこの放送されている時には祇園祭りの後祭りなんですけども、
ね、
この舞鶴までね本当に近いですよ、
すぐ来れますよ、
うん、本当に
これをね見るためにはそんな何時間かけて
でも、うん、1時間半です、1時間半車で、うん、
それぐらいの価値があります。
そうなんですよ、
やしね、7月31日って言ったら、うん、チャッタ祭りって言って舞鶴のね花火大会も開催されとんでね、うん、それに合わせて来てもらったらもう間違いないですよ、
うん、本当に、
うんうんうん、
そうですよね、でもそのチャッタ祭りもそうですけど、
はい、
花火大会それが何チャッタ祭りなの。
そうですよ、
そうです、
30日の日には、西舞鶴の商店街で、お祭りもあるんですよね、
はい、前夜祭と題しまして、うん、みこしを引いて練り歩き、はい、みんなで民謡流しをしながら踊って、
そうでした、
お祭り騒ぎでどんちゃんしますよ。
さらにその日には大切なもう一つ祭りがあるんですよね、30日には
何でしたっけ。
万願寺祭り、
あ
忘れちゃいけないですよ、一番の大好きな祭りですよね。
もう瀬崎真奈といえば万願寺祭りと言われても過言ではないぐらいの、そうでした、そうでした、
忘れちゃいけませんよ。
そうなんですよ、ちょっと岡田っていう舞鶴の中でも奥の方にある土地にあるんですけどね、ここの岡田っていう土地で万願寺祭りっていうのが開催されてまして、舞、はい、鶴発祥の京野菜、万願寺唐辛子を、メインに扱った祭りを開催しております。で、ね、その後に何ですか、前夜祭、
うん、
チャッタ祭りの前夜祭に行くことも全然可能なので、30日31日と舞鶴にぜひ足をお運びください。
そうなんですよね、僕もね
ずっと舞鶴にいるべきですね。
そうなんですよ、
これは
僕もね
住むべき、
最初はねこの FM 舞鶴さんに、はい、関わりだした頃には、ま、はい、関わる前からね、
はい、
舞鶴が好きになるために、ま、大体月1回ぐらいね、だいたい2月頃にね初めて来たんですよ。
あ、そうなんですか。
で2月3月と月1回で、4月に月1回で、5月に月2回、
は
い、で、6月に月3回となりですね、
増えてきますね、ま
あ、ついにですね7月はですね毎週いるというね、毎
週もうこれ住んだ方が早いですよ。
そうですよね、
本当ですね、
住みましょう住みましょう、
うん、でもねこの海の京都ね 僕はあの静岡県の浜松市出身なので、はい、やっぱり海とともに育ってきたので、はい、このね、まあ、京都市内に住んでいるとやっぱ海がないので、あのこの海のある舞鶴に来るとなんだか、ね、すごく落ち着くんですよ ね、
潮風と、あのゆるっとした穏やかな人、
いいとこばっかり、
いいとこばっかりですよね、
悪いとこない
そしてこの、ね、サマーイルミネーション見なきゃならないですよね。
そうですよ、これがミント損ですよ。
やっぱり ね、あの京都市内でお聞きの皆さんはまず舞鶴市に来ていただいたらですね、かまぼこを作ってですね、
まずかまぼこ、
かまぼこを作って
柏原さんかまぼこが好きなんでしたもんね、
はい、大好きです、かまぼこが、ね、自分で作っちゃうぐらいなんでね、かまぼこを作ってでその後にどこだろう、まあ、かまぼこを作った後にまず最初に行くとこはどこ、
最初に行くとこ、
あ僕ね分かった、はい、西舞鶴の市民センターで、はい、FM マイズルのスタジオ見学にね、
市民プラザですね、
西市民プラザですね、
西市民プラザ
ですね、
西市民プラザのブースはね、ガラス張りに
そうなんですよね、はい、外からもうガンガン見えちゃいますので、ね、
もうね、うん、綺麗なとこです、晒し物にされてますよ
もうずっと後悔されてますね
なるほどね、
まずここにね、かまぼこ作った後にもうまずここにね
来てるんですね、はい、でちょっとこうね、スタジオ見学というんですかね、外からちょっと生放送を見ていただいて、ちょっとこう疲れを取っていただいた後に、はい、その、商店街ですよね、
はい、
にその日ちょうどあれですもんね、お祭りしてるんですもんね、
そうですよ、そうですよ、は
い、商店街を散策していただきで、ね、ここでね僕もう一つポイントがあってね、その商店街の中に、若の湯さんという、
はいはいはい、
銭湯、
はい、ね、ありますね、
昔から続く銭湯があるんですよ、
柏原さんはもう大の銭湯好きなんですよ、
そうなんですよ僕は ね、
もうね、銭湯から生まれた男と言っても過言ではないんじゃないでしょうか
本当にもうね、年間365日中300日以上は銭湯に通ってる、
やだそんなの言い過ぎじゃない、ね、
実際に1日2回行く日もあるから、
あそれは言ってます ね、
大変だよもう本当に、もうだから今までね本当にもう何回銭湯、人生で何回銭湯に行ったんだと思っているぐらい、でもね、この舞鶴にあるこの若の湯さんというのは実は、6月のね頭頃に僕この FM 舞鶴さんでちょっとねこの若の湯さんを特集させていただいたんですけども、
はいはい、
パーソナリティがドリーム花見さんですねの番組、プレミアム京都で若の湯さんを、ちょっとこう、まあ、ピックアップさせていただいたんですけども、もう本当にね素晴らしい銭湯ですので、そこで、まあ、少しね汗を流していただいてということですよ ね、
この前ね、若の湯さん壁面をね、
そうなんですよ、
壁面の絵をね塗り替えた、そうそうそう、壁を塗り替えてね、
それがねやっぱ一番のポイントですよね、
そうですよ、新しい絵になってますからね、
やっぱりそのお風呂の浴場の中の壁をね、いわゆるペンキ絵師さんという、今日本で実はもう残り2名3名ぐらいしかいなくてですね、
そんなに
貴重なんですか、で特にそのいわゆる、2名3名なぜはっきりしないかというと、その3人目の方っていうのはまだ修行中ということで、その師匠からするとまだ認められないということで3人目、実質ですので、その巨匠と言われる、そのペンキ絵の巨匠と言われる、方は2名なんですけども、そのうち特に有名な中島さんという方が、舞鶴まで来られてですね、ペンキを書かれたということで、これすっごくもう
すごいですね、それは
もう一見の価値ありということでね、
そうですよね、
ですのでぜひね舞鶴に行っても魅力いっぱいですよ、
隠れた魅力ですよ、
そうなんですよ、
隠れた魅力再発見していきましょう、
そこね
舞鶴の隠れた魅力
ね、ポイントですよね、
ポイントです、
だってね舞鶴に住んどっても舞鶴の魅力に気づいてない人たくさんいますからね、
そうですよ、
ソーラ市外の人は知らないわけですよ、
そうですよね、でもねこの隠れた魅力っていうのはね、実はこの中継でもね、1回目のこの舞鶴市内向けに、収録をさせていただいた中継でもね、僕もそこに食いついてしちゃったんですけども、
はい、
この隠れた魅力って言葉いいですよね、
あいいですよ ね、
本当にね、
流行語にしたい、
流行語
にしたい、流行語、
柏原流行語、
そう、いやでも流行語にね、しよう、みんなで
しよう、私のような番組で毎日毎日言います、
ね、
舞鶴の隠れた魅力再発見のコーナー、
でも実はですね、舞鶴赤レンガラジオでは隠れた魅力っていうワードを絶対に入れてました、はい、プレ番組で、
あこのね開局までのプロセスがある、
そうですそうです、必ず言ってました、
じゃあ今ねここに僕と、
はい、
みっちゃんと、はい、マナマナと、はい、そして高橋さんとね、4人パーソナリティいますので、
そうですね、もう時計を持ってくださって、
もう4人でね
必ず言いましょう
すいません高橋さん
巻き込んじゃって
巻き込んで、すいません、でも4人いるのでやっぱり4人がね毎日3回ずつぐらい番組で、
そうですよ、
ね、隠れた魅力、ね、隠れた魅力と言い続ければね、うん、まあ、でも公共の電波を使ってね、まあ、京都初で隠れた魅力を、でもね京都市内向けに難しいな隠れた魅力ね、
京都の魅力はねもうみんな前に前に出てますからね、オラオラですからね京都の魅力は
ちょうどねこのプロジェクションマッピング3回目のプロジェクションマッピングの、まあ、本編に行くまでが今ちょうど、うん、まあ、映像が流れてますよね、ちょうど映し出されてますけども、
はい、これ何回見ても飽きないですね、これは
僕ね、あ、そうですよね、今高橋さんが今初めてで、
高橋さん初めてやのに時計持たせて申し訳ないです、
すいません、なんかせっかく来ていただいてるのにも
これはね真ん中で見るのが一番いいっていうことで、
そうなんですよ、うん、これは中心でこのね、今回のポイントは単にプロジェクションマッピングを座って見るだけではなくて、この、まあ、この3号と4号の赤レンガパークの間を歩きながら、
はい、うん、そうそう、
そして中心を歩くことで、
そう、道の真ん中を ね、
うん、歩くことで、まあ、立体っていうんですかね、うん、3D がまあさらに迫力ある映像が見られるということでね、
見込まれるということで、うん、ね、今、本編映像へのカウントダウンが始まりました、うん、あと40秒でメイン映像が始まるということで、
ね、
高橋さんに早く、ね、見せてあげたい、
ね、でもね、この、ね、番組もね、でも今日って、まあ、これで一日中ね、はい、この3人で一緒に来まして、
はい、
いよいよね、
はい、
そんな 3人、ね、3人今日のチームもですね、
はい、
なんとですね番組が終わってしまうんですよ、あと2分ぐらいで、
でも寂しい、
でもちょっと今日ね、まあ、この番組内で言うのもあれですけど、
はい、
頑張りましたよね、
頑張りましたよ、
いや本当ねめっちゃ頑張ったと思う、
だってね朝めっちゃ早かったですからね、
そう、僕は昨日ね3時に寝て5時に起きてるんですからね、
地盤大会が始まりました、
あ、でもあ、これは船の汽笛ですね、これがね先ほどご紹介したこの舞鶴で実際に録音をした汽笛の音ということなんですね、
もうそろそろね番組が終わるので、私たちも終わったら速攻、ね、回廊の方に、
ね、走りたいと思いますね、はい、本当にね、うん、でもねこのプロジェクションマッピング本当におすすめです、ぜひね京都市内の方、そしてこのねインターネットを通じて今日本全国世界で聞いていただいているね皆さんにこの舞鶴にお越しいただいてですね、
うんうん、
この7月31日までのこのプロジェクションマッピング赤レンガ100年の鼓動ということでね、うん、ぜひ多くの方に、このプロジェクションマッピングを見ていただきたいと思います、
そうですよ、
そうですね、うん、最後にみっちゃんまなまな、はい、なんか一言ずつ、
私はもうより舞鶴が好きになりました、ぜひ皆さん舞鶴にお越しください、
うん、私もね、皆さんにもっともっと舞鶴の魅力に気づいていってほしいなって思います、もっとみんな舞鶴のことを気づいてくださいね、はい、
ではですね、もうねちょうど今すごい映像がこれはね見なきゃならないですよね、
早く番組終わらせていきましょう
それではですねここまでのお相手は柏原拓之と、
はい、みっちゃんこと柴田美智子と、
はい、まなまなこと瀬崎まなでした、
ではまたお会いしましょう、
はい、
さようなら。